受難の1年ということになっております。今日はオルガンを弾いておりましたのは、樋口あゆみちゃんでありましてですね、大変上手に弾いてくださいましてありがとうございました。これでマリコも安心してあと 2,3 年は勉強に励めるんじゃないかと思いますが、昨日電話が27日に無事に着いたんですが、昨日朝電話がかかってきて、早速電話口で泣いておりましたようで僕も何かあったんかなと思ってびっくりしたんですが、別に何事もないそうなんですけど、近所のスーパーで豆腐も売ってるというようなことでですね、なんとなく心細い思いをしているようですが、まあ感傷に浸る暇もなく1年間、ビシビシと鍛えられてくると思います。まあ、皆さんにくれぐれもよろしくということで、ございました。本当にいろいろとありがとうございました。ちょっとお知らせでございますけれども、今週よりですね、定例の集会がこの週報の方に書いてありますように再開をされます。8月の間1ヶ月お休みをしておりましたが、再開いたしますので、ぜひどの集会でも皆さんおいでになってください。玄関でご覧になったと思いますが、新街道の模型ができております。中身がこう開けたら中身があるやつを作ってもらいたかったんですが、なかなかこっちの計画いろいろ変わったりしてですね、とりあえず外だけということですが、まあ大体こうご覧になって、あれはできるというのをですね、ご覧になったらまた、祈りにも力が入るんじゃないかと思いますが、いろいろとまたアイデアなどございましたら建築委員の方にお寄せいただきたいと思います。来週は合同礼拝でございますが、午後1時半からは、デボーションテキスト、幸いな人をやっておられる方のための集いでございますので、お集まりください。今日は午後2時より山口県の久賀聖書教会の兄弟姉妹が、10人ほどお見えになりまして、懇親会をするようになっておりますので、またこちらの方もぜひご出席いただきたいと思います。久賀なんていうとどこにあるか とてもじゃないわからないような、地図でも小さな小さな町ですかね、久賀町ですか、町ですかね、郡、久賀郡久賀町ですかね、久賀町ですか。なんであんなところに教会を作るんだろうかというようなところに、まあ駅前の立派な一等地に教会を建てます。そして、教会人の人数を人口密度で割った場合には、おそらく日本で一番大きな教会じゃないかと私は思いますけども、小さな町で、先生は身体障害者の先生ですけれども、自分でいろいろと本を書きになったりして熱心に伝道しておられます。その教会から何人か兄弟姉妹が今日おいでになるそうですので、時間の許す方はぜひおいでください。それから最多最多パート2、パート1は夏に春にいたしましたが、パート1の方は伝道会が主でしたけれども、秋の方はですね、今度はクリスチャン向けの修養会を、考えております。今月の20日は聖書にバックドロップという大変興味深い本をお書きになりました中村智弘先生がおいでになりますが、これはぜひ一度お読みいただきたい本ですので、お読みでない方は CLC の方でお買い求めいただくなりしてお読みになってください。まあ、私も持っておりますし、何人かの方も持っておられますので、お読みになられたと、お読みになられたらこの集会に来られる興味も湧くと思いますけれども、タイトルをですね、受けたまわりますと、クリスチャンがなんぼのもんじゃというのが説教のタイトルです午後からはですね、教会と演歌となんとかとかっていうようなタイトルで手紙が来ておりまして、はっきりしたことはまた今ちょっと手紙を忘れましたのであれですが、大変面白い説教をしてくださると思います。4日は日本国際飢餓対策機構の副総主事であります辻元先生がおいでになって、桜井先生になるかも分かりませんけれども、飢餓対策の協会側の取り組みなどについての報告や、また、クリスチャンの奉仕の在り方などについてのお話をしてくださいます。また10月に入りますと、教区政会がこの協会で今年は 行われまして、去年と同じ北野先生、そして賛美の指導をして、ウェルチ先生、宣教師に来ていただいてしていただくようになっています。これも楽しみにしていただきたいと思います。15日はレディースランチョン、これ毎年ありますけれども、センチュリーシティホテルで、教会の入り口のところにパンフレットありましたけれども、まだおそらく前売り券があると思いますので、これもまた伝道のチャンスにお持ちいただければと思います。さて、聖書をお開きいたしましょう。今日はコリント人の第1の手紙の16章15節から20節まででございます。まあ、この1年間は教会ということをですね、取り上げて聖書のいろんな角度からお話をしておりますけれども、今日はですね、教会を形作った人たちの姿に少し触れてみたいと思います。教会を形作った人といいますと、おそらくペテロだとかパウロだとか、あるいは十二弟子の名前、それにつながる、それに引き続いてはピリポやステパノ、あるいはマルコやルカやというような人たちの名前が浮かんでくると思いますけれども、この前のエペソの手紙によって、よりますと、教会には神は使徒、預言者、伝道者、また牧師というのものを置いて、そして彼らが生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、やがてキリストの体に至るように計画をしておられるというようなことが書いてありました。そして今名前を挙げましたような人たちは、ある意味では教会の骨になってきた人たちです。しかし彼らを通して、まあ言うなれば教会の体の肉になってきた人たちも数多く、いや数から言ったら圧倒的に多いわけです。そのような人たちの、ほんのごく一部を聖書は述べておりますが、残念なことに、全ての人の名前を残しているわけではありませんが、その一部の人たちの働きをちょっと見てまいりたいと思います。15節からお読みいたします。兄弟たちをあなた方に勧めます。ご承知のようにステパノの家族はアカヤの発砲であって、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方はこのような人たちに、また共に働き労している全ての人たちに服従しなさい。ステパナとフォルトナドと赤い子が来たので私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは私の心をもあなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさい。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。ここにまず最初に出てくるのがステパナの家族と言われる人たちであります。彼らはアカヤの発音であると言われておりますが、アカヤ地方、すなわちアテネとかコリントとか、あのあたりですね。パウロが第2回目の伝道旅行で、アテネ、コリントに伝道に行きましたけれども、おそらくその時に最初に救われた人たちであろうと思われます。で、彼らは、ステパナの家族と書かれておりますから、一家でですね、教会で、熱心に奉仕をしていたとここに書かれています。生徒たちのために熱心に奉仕をしてくれた。彼らは教会の発砲であった、つまり教会が誕生した時からそのコリントの教会に仕えている人たちである。で、彼らがですね、一体具体的にどのような奉仕をしたのかということはここに書いてありません。ただ生徒たちのために熱心に奉仕をしてくれたと書いてあるだけなんです。ですが、彼らがその説教者であった、あるいは教会の指導者として働いていたかどうかということはあまりそうではないように思われます。どちらかというと目立たないところで教会のために一生懸命奉仕した人たちでしょう。しかもその次の16節に、このような人たちに、また共に働き労している全ての人たちに服従しなさいという言葉があります。なぜここでパウロは服従しなさいと言っているのかというと、 彼らがないがしろにされていたということが背景にあるのではないかと言われております。一説によりますと、本当にそうかどうかは定かではありませんが、ステパナの家族は奴隷ではなかっただろうか。社会的な地位から考えてくるならば、決して恵まれた人たちではなかったのではないだろうか。奴隷の家族であったけれども、信仰を持って救われて教会のために熱心に奉仕をしていた人たちではないだろうか。しかし、そのコリントの教会の人たちからするならば、彼らに服従するなどというのことはあまり考えなかった。そういうことがあって、パウロはここでですね、あえてこの手紙の一番最後のところに、彼らとまた共に働き労使している人たちに服従するようにと述べていたのではないかと、思われます。ステパナの家族は教会の中で、教会の初夫として教会にこう奉仕をしてくれていた人たちでありますけれども、私たちのこの教会におきましても、福音の宣教が始められてもうかれこれ30年を過ぎようとしております。で、今年洗礼をお受けになった方もおられますけれども、もう30年以上この教会においでになっておられる方もおられるんですね。それで あまり皆さんもご存知でない方々もおられると思いますけれども、ちょっとここで皆さんにお伺いしてですね、いたいと思うんですが、30年以上この教会においでになっているという方はここに何人いらっしゃいますか。30年以上、ちょっとお立ちいただけますか。30年以上、30年選手、この方々こそまさにですね、キリスト教会の初歩であって、生徒たちのために熱心に奉仕をしてくれた人たちであります。30年と一言に言いましても、私が生まれたのが32年前ですから、もう私が生まれた頃からもう全て知っておられる方々ばかりで、ありますけれども、20年以上という方は何人ぐらいいらっしゃいますか。20年以上、滝村さん、20年以上、10年以上という方は何人ぐらいいらっしゃいますか。10年以上、10年以上、じゃあということは5年以上という方何人ぐらいでした。5年以上、5年未満という方は5年以下という、こうどんどんどんどんこうあれですね、最近の方の方がお、数的に言うと大体同じぐらいじゃないかと思ったんですよね、私も調べてみて。で、教会はそうやってこの生徒のために熱心に奉仕をしてきた方々の積み重ねとして今日があります。本当にそういうことを感じますね。同じように座って同じように御言葉を聞いておりますけれども、長い間祈り支えてくださった方々の働きで、こうして教会が立っているという、その証ではないかと思います。その次に出てくるのが、ステパナとポルトナドと赤い子が来たのでと書いてありますけれども、パウロはこのコリント人への手紙をエペソに入れて書いております。エペソというとコリントからちょうど海を隔てて、エーゲ海を隔てて反対側のトルコ地方になりますけれども、そこで手紙を書いていた時に、そこにおりました時に、ステパナとポルトナドとアカイコというこの3人がコリントから、コリント教会からパウロの元に来ているわけです。で、このステパナというのは先ほどのステパナの家族と書いてありますから、その、お父さんというかだったと思いますけれども、この3人がパウロのところにコリントの教会の問題をいろいろですね、持ってきたわけです。このコリント人の手紙というのは、お読みになったら分かりますけれども、何々についてはというような書き出しでいくつも分かれています。つまりこの3人の者がパウロのところに来て、教会でこういう問題があります、生産式が大変乱れております、あるいは性的なトラブルを起こしている人があります、あるいは霊の賜物について大変混乱していますというようなことを言ってきたんでしょう。それをパウロはそれに対して面々と手紙を書いているわけですけれども、彼らが来たことでパウロは大変喜んでいるとここに書いてあります。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたから。これが まあ、文脈とか何とかっていうことを考えるとあれなんですけれども、この足りない分を補ってくれたという言葉が教会の存在する理由の一つだと思います。お互いがお互いの足りない分を補うということが教会のその存在理由だと思いますね。これは先週かもお話ししておりますけれども、教会はお互いに結び合ってキリストの体を、一つの体を形成している。しかしお互いに足りない分を持っている。それを補うことによって初めてキリストの体として、キリストに用いられる教会を作ることができるんだということだと思います。また彼らは私の心をも、彼らは私の心をもあなた方の心をも安心させてくれたとか書いてあるんですね。心を安心させてくれた。パウロはこの3人の顔を見るだけで本当に安心したと言うんですね。で、教会はまさにそういうところだと思います。お互いの顔を見るだけで安心する。お互いの顔を見て、そして喜んでいる。そういうところではないでしょうか。で、この安心させてくれたという言葉は、英語の聖書を見ますとですね、リフレッシュという、魂をリフレッシュしてくれたというふうな翻訳になっていると思うんですね。リフレッシュって書いてあるね、藤井君。ね、リフレッシュなんていうか、リフレッシュスピリットって書いてある。彼らに会ったことがパウロの魂をリフレッシュしてくれた。疲れ切っていたかもしれません。パウロにとってはパウロの長い伝道旅行の途中ですね、エペソの異国の地で孤独な戦いをしている。そんな時にたまたまコリントの教会がから3人の信徒がやってきて、パウロ先生元気ですか。そのただ彼らに会ったことだけでパウロの魂はリフレッシュされて安心を得たというんですね。まさにこれも教会が存在をしている理由である。言ってみればこの3人はパウロの魂をリフレッシュするということにおいて大変大きな役割を果たしたわけです。お互いにお互いを安心させるということがどれほどパウロにとって大きな力になったでしょうか。で、パウロはこのような人々をねぎらいなさいと言っています。何か特別なことをしたわけではないけれども、安心をさせてくれる。そこにいることで魂の安らぎを得ることができる。そこにいることが魂のリフレッシュであるというのがこの教会の集いの目的じゃないかと思いますね。ここに来ると魂の安らぎを覚える。まあ、このまあ言語の言葉は仕事をしている合間の、お休みの時間というような言葉だそうです。ちょっとまあ日本的にはちょっと一服しようかというような、そういうですね言葉なんですね。もうそれまで張り詰めてパウロはもう伝道一本でエペソなんて、こんな偶像がやむほどあるようなところで福音を一生懸命かと、そこですでに教会が誕生していたコリントから兄弟が来る。もうどれほどパウロにとって慰めになったかということですね。私たちにとってもそういうことがあるんじゃないでしょうか。福音を伝える、この全く聖書やキリスト教とは縁のない社会の中で一週間戦ってきた、試みがあった。しかしこうして教会に来るとその戦い抜いてきた仲間がいるというね、こういう安らぎが私たちに与えられていることは大変素晴らしいことだと思います。お互いにお互いの労をねぎらいなさいと言ってます。休憩時間なんですね、教会っていうのは。まあ、言ってみれば、ここは休憩の時でぐっすりお休みいただいて、結構ですと言いたいところですがこの間京都、まあ、余談ですけどね、京都のインマヌエル教会、まあ、視察に行った時にそこの先生が、いやー教会街道を新しく建って本当にぐっすり眠れるようになりましたという信徒の方がおられたと言って喜んでおられました。でもいやね、まあ、その先生もなんかもともとは長いこと働きながら教会で奉仕しておられたようですけど、まあ今日先生教会に来て説教を聞くと本当にぐっすり眠れる、あれが一番気持ちがいい、こう牧師がそうおっしゃるんですけどね、さすがこのもうベテランの先生になるともう 何て言いますか、悟りの境地だなと思いますがね。まあ本当にでもそういうことなのでしょう。ここに来るならば魂の安心がある。ここには誰からも裁かれることがない。お互いにキリストを信じて、キリストの体としてお互いの痛みを分かっている、苦しみを分かっている、そのものがこうして集わされているということは、神様から与えられた大きな恵みだと思います。ここにいるというだけで奉仕なんですね。いるというだけで素晴らしいことです。いるというだけでそれがまさに教会の肉体になっているということだと思います。19節を見ますと、アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の数教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っていますが、アクラとプリスカは聖書の中に、特に今使徒の働きには何度も登場しますけれども、パウロがコリントに最初に伝道に行った時に、彼らはローマから退去命令を送ってコリントに流れてきたユダヤ人だったようですね。ちょっと使徒の働きの18章を見ていただくと分かるんですが、使徒の働きの18章に、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻プリスカに出会った。クラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは2人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日仕事に街道で論じユダヤ人とギリシャ人を征服させようとしたと、こう続いているわけですけれども、パウロがコリントに行った時に、そのパウロの生活を支え、また信仰を支えたのがこのアクラとプリスキラという夫婦でありました。彼らはユダヤ人でしたけれども、ローマから退去命令が出ていたというんですね。で、彼らはパウロと同じ職業を持っていた天幕作りの人たちで職人でありましたので、そこに住んでパウロの経済を支え、住む家を与え、また伝道のための応援をしたんです。またこのコリント人の手紙を書いているときには、パウロはエペソにいたんですけれども、これは16章の第一コリントの16章の8節に書いてありますが、そこにもまたいるんですね、アクラとプリスカが。どうやらですね、彼らはパウロの行く先行く先に行ってですね、どうもパウロ先生苦労してるなって言ったら行って、そこで一緒に天幕を作って、一緒にお祈りをして励まして、パウロの伝道を支えた人たちのようです。で、家の教会という言葉がアクラとプリスキラに付きまとっております。彼らは自分の家を教会にしておりました。彼らの家こそが教会だ。で、教会というのはよく考えてみると、これが教会なんですが、この集まりが教会なんですけども、その元は一つ一つ、皆さん一つ一つの家族が教会ですね。皆さんの家族が教会の一番最初の細胞と言えると思います。皆さんお一人お一人、そのご家族ご家族が教会の細胞であり、教会なんです。家の教会だから、教会を3つに分けることができます。一つは行動の教会、使徒信条にありますけど、聖なる行動の教会、世界中の教会を一つに合わせて、そして地域の教会、例えばこの御宅の教会、そして家の教会、その、細胞をちょうどこう分けていくような形で、いるクリスチャンの家がパウロを支え、また彼らがいたからこそパウロの伝道がここまで広がったのではないかと思われるわけですね。家の教会を作ったアクラとプリスキラでありました。このような家を挙げて主に仕えた人たちがいたからこそ、教会が今日まで残ってきているわけです。以上3種類の人たちを挙げましたけれども、教会のリーダーがいて、そしてそのリーダーによって導かれたステパノの家族のような熱心に奉仕をした人たち、またステパノとポルトナトと赤い子のようにパウロの顔を見せるだけでパウロを安心させて、またお互いにこの励まし合っていた人たち、さらにはアクラとプリスカのように家を開放して教会を作り上げた人たちがいたわけであります。これが 教会の肉であり、教会の一つ一つの細胞でありました。彼らがあなた方によろしくと言っていますと言うんですね。19節にアジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。全ての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。さあ、このよろしくと言って言われている相手は誰かというと、これはコリント人の人たちだけではなくて、私たちに言われている言葉ではないかと思うんです。教会は地域が離れているだけではありません。まあ、言葉を変えると教会はこの現在に存在するものだけが教会じゃないんです。この2000年前にキリストが十字架にかかって復活されたあの時からの教会は、教会が面々と今こうやってつながっているんですね。これいつも申し上げることですけれども、で彼らはステパラの家族やアクエやプリスキラやまたパウロや、彼らはその働きを終えて天に帰りましたけれども、彼らが今私たちにですね、よろしくと言っている、言ってくれてるんです。よろしく、よろしくやってくれ、元気でやってるか、頑張ってよ、我々も頑張ったからね、そういう気持ちがこの手紙の中にこもっているんじゃないでしょうか。手紙というのは不思議なものですね。残りますから。神様は手紙という形をとって私たちにこれを残してくださいましたけれども、それはすなわちパウロはコリントに宛てた手紙であると同時に私たちに宛てた手紙であったと思います。ちょうどこれはですね、このオリンピックのリレーじゃないですけどね、あの400メーターリレー、1600メーターリレーありましたけどね、あの前の人がバトンを次の人に渡して、よろしく、ここまで私は走ったから今度君頑張ってくれ、私はどうも3人ほど抜かれたけれども今度は抜き返してくれ、私はここまで頑張ってきたからあなたはここから頑張ってトップを走ってくれ、そういう気持ちがこの言葉にはこもっているように思います。すなわちあの1世紀に誕生した教会のバトンは、その次の世代、その次の世代へと渡されてきて、そして今私たちの手によろしくと言って渡されているんです。私たち一人一人の手にはこの連綿と続いてきた2000年間の教会のバトンがですね、今手渡されている。そして今走っているのは私たち。しかしこの間に多くの人たちが福音を伝えて走ってきました。この教会にも、まあこれはなんとなく記念会のような話になりますけれども、多くの人たちが、信仰の先輩たちが走ってきてくれています。彼らの信仰の走りが、私たちより先に天に召された方々が頼むよと言って、私たちの手にこのバトンを渡してくれています。私ができなかったことをやってくれ、私がやりたかったことをやってくれ、私がやろうとしていたことを完成してくれ。パウロは自分の信仰の歩みを走っていると言いましたけれども、まさにその信仰のランニングをですね、私たちはこうして今バトンを受けて言っています。全ての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。よろしくやってくれよ、頑張ってくれよっていう気持ちがこの言葉の中にあるんではないでしょうか。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいと言われておりますが、これはちょっと文化の違いでできませんけれども、互いに挨拶を交わすというのは教会にとって大切なことなんですね。お互いに顔を見合わせて互いに挨拶を交わしなさい、元気でいるか、頑張りなさいよ、というようなことが2000年間続けてきています。全然関係ない話なんですが、昨日のテレビですけれども、6時ぐらいからですかね、報道特集とかなんとか忘れましたけど、骨髄移植のやってました。ご覧になった方おられますか。白血病の女の子の骨髄移植を、山さんご覧になりましたか。アメリカの方でですね、17歳ですか、女の子が17歳になった時に骨髄性白血病であると診断される、でこれはもうこの骨髄を入れ替えるしか方法がない、入れ替えるというかこう移植するというか、まあ僕もその辺よくわからないんですけども、まあ移植をするしか方法がない。今ちょうどあの因島の牧師の息子さんがですね、これと全く同じ問題で、よくねテレビにも出られますし、骨髄移植を あの提供者をドナーを探しておられるんですけども、このアメリカの女の子は、もう骨髄移植をするしかないと言われて、それであのまず家族全員がですね、血液の検査をして骨髄が適応するかどうか、何人に1人ぐらいですか、確率としては。なんかそんなこと言ってましたか、1万人に1人とか3万人に1人、3万人に1人の割合でその型が適合するんだそうです。で家族を全員やったけれども、兄弟はなんか4人に1人ですかねの確率でその骨髄の型が一致するんだそうですけども、家族は全部合わない。それで学校にやってもらって、学校を通して2500人の人が検査してくれたけれども、ここにも1人もいない。で八方手を尽くしたけれども出てこない。もう今の医学では何もできません。いやもうあと死ぬのを待つだけですか。そうです。ということでその子は大変失望したそうですが、お母さんはいや何もできないということはないだろうと言って、その提供者を探す、まあ、組織を応援してですね、で自分もあちらこちらに行ってはぜひ骨髄の提供をしてください、ドナーになってください、検査を受けてくださいというようなことで全米を回ったそうです。そんなある日適合者が見つかったんだそうです。ところがその適合者ドナーがですね、提供を断ってきたんだそうです。危険があるんじゃないかというようなことですね。で彼女はもう大変また失望いたしまして、もう自分は死ぬ、死に直面する、もういつ死ぬかわからない、いつ病状が悪化して死ぬかわからない、そういう状況の中で失意のどん底にあったときに、なんとお母さんがとてつもないことを発想したんですね。これが素晴らしいというか、母の愛というか、感動しました。もう一人子供を作ろう。お母さん42歳、お父さん49歳ですか。で兄弟は4人に1人でその骨髄の方が一致する可能性があるというので、でその子のお兄さんがいたんですけれども、もう一人生まれたら4分の1の確率、つまり 25% の確率で適合するかもわからない。ところがなんとそのお父さんがですね、ご主人の方が19年前に避妊の手術を受けてたんですね。それで医者が言うのには、避妊の手術を受けていて19年経って子供ができる確率は 10%、まあ、それでも一応 10% ある。奥さんの方の妊娠する確率は 70% ぐらいある。生まれてきた子供が適合する確率は 25% ですね。で移植をしたからといって成功する確率は 75% なんだそうです。しかしそれでもといって、何かそれでも可能性はあるんじゃないかと言ってですね、まあ、医者に5ヶ月経って子供が生まれないようならば諦めてくださいって言われたんですが、そうなんですけれども、なんと5ヶ月目に子供ができた。そして生まれてきた子供がなんとですね、骨髄の方が一致していたというんですね。それでその子が2歳になるのを待って骨髄の移植をしたんだそうです。なんか45分ぐらいしかね、手術はかからないそうですけどね、コップ1杯ほどの骨髄を抜いて移植をして、6月の5日だったそうですけども、去年ですね。それで今年の6月の5日にはその彼女がドナーを探してキャンペーンをしていた時に知り合った男性と結婚をしたんだそうです。で結婚式の模様が出てました。でその2歳の女の子がその若いカップルに抱かれてですね、けなげに、何も分かりませんからね、2歳何があったのか全然分からない、ケラケラ笑ってましたけども、でその子はその、まあ、結婚式の式次第のようなものにですね、自分はこの神が与えてくれたこの小さな命に大変感謝するというようなことを書いていました。1年間これから1年間発病しなければ 95% の方の確率で完治したことになるんだそうです。その話を聞いていてですね、あ、これはまさに私に起こったことだなと思ったんです。それは私自身のこの肉体が白血病のように罪という力に侵されて、いつ死ぬかわからないという状況にありました。いつ滅びに至るかどうかわからないという状況に
置かれていました。しかしそんな中で神様はこの私の血液を骨髄を全く新しいものに取り替えてやろうということで一人子をお使わしになった。あの夫婦の中に生まれた一人子、子供、女の子はまさに私にとってのキリストではなかったかと思うんです。そしてイエス・キリストは私の死に至る血の代わりにご自分の清い血を清い骨髄を移植してくださった。その瞬間からもう私は死の恐れがなくなった。もう白血病に侵された血液のようにいつ死ぬかわからないということにもう怯える必要がなくなったわけですね。で、まあ、その女の子の2歳の女の子の場合は彼女は今から元気に大きくなるかもしれませんけれども、私に起こったことはそうではない。キリストはまさに自分の骨髄を捨ててくださった、捧げてくださった。でご自分は命を捨ててくださった。まさにそこにですね、命から命への受け渡しがあったと思うんです。私は今キリストの命をいただいている。キリストが生きようと思えば生きることができた、その命を私の中に移してくださった。つまりこのよろしくと言ってバトンを渡してくださったのはキリストご自身だと思うんです。キリストご自身が私たちにその清い血を捧げてよろしく頑張ってくれ、と言ってくださったと思います。その不思議な神の摂理の中に今もまたキリストの血によって生かされている。死を恐れず何も恐れないで生かされているというこの恵みを感謝しながら2000年間受け渡されてきたこの信仰のバトンを持って私たちもキリストの体の完成を目指して走っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、教会にはさまざまな人たちがこうして集っております。30年以上にわたってこの教会を祈り支え続けてきてくださった方々、本当にどうぞ主からのねぎらいをこの朝豊かに与えてください。また新たに加えられていくこの多くの人たちのように感謝をいたします。すでに天に帰った者もおります。しかし私たちは一同に等しく死ぬべきこの体を神の御一人子であるイエス・キリストの血潮によって清めていただいて永遠の命を約束されたものでございます。もはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きているのであるとパウロは申しましたように、もはや私たちは今自分が生きているものではございません。イエス様はあなたの血潮によって生かされたものでございます。どうぞこの与えられた命をあなたご自身の栄光を表す御心に従った歩みをさせてくださいますように。それは派手なものもあるかもしれません。しかし地味に誰にも認められないで働いたステパノの家族のような、またそこにいるだけで心に安らぎを与えた人々のような、あるいは家庭を解放して主に仕えた人たちのような、それはいろいろな角度があるでしょうけれども、その場その場において与えられた恵みにふさわしく、賜物にふさわしく、一生懸命にこの受け渡されたバトンを次の世代に渡すまで産むことなく、たゆむことなく歩んでいくことができるように導いてください。 私たちのために命を捧げてくださったキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。神様、ハレルヤ、感謝をいたします。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ。神様、どうか私たちのこの教会の歩みがあなたにあって正しいものでありますように、あなたの御心にかなうものでありますように、あなたの御名を輝かせるものでありますように。神は素晴らしい方である。イエス・キリストはなんと素晴らしい方であろうかと、私たちがこの時を過ごすことができるように導いてください。ああ、神様、こうして多くの人たちがこの教会に、このキリストの体を立て上げるためにあなたによって導かれていることを感謝いたします。足らざるを補い、また心の安らぎを与え、互いに挨拶を交わして、本当にあなたの喜ばれる、望まれる教会の姿になりますように覚えてください。私たちのために命を捨ててくださったキリストのその御心に従っていくことができますように。ああ、神様、そのことを忘れることがありませんように。ハレルヤ、感謝いたします。本当に主よ、あなたがこの教会を愛しておられますから感謝いたします。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ありがとうございます。神様、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、神様、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ。では先ほど歌いました聖歌の496番を今度は1節から4節までゆっくりとかみしめて賛美をいたしましょう。
主と主の言葉に頼るは楽しい。主は我が願いを聞き入れたも、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。清くなしたも血しおととし、今信じくぐらば清めらるべし。ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。地につく宝を包るは安し、命の小道をたどるみなれば、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。ただ主に頼りて暮らすは楽しい。彼方の国まで導きたまわ、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ、なおなお恵ませたまえ。
では皆さんご起立ください。詩編383番を賛美いたしましょう。383番、
父御子御霊のお御民に常しえ変わらず御栄えあれ
仰ぎ恋願わくは我らの救い主であるイエス・キリストの恵みと父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが子に集いましたものそしてこの教会につながるすべての者の上にこの週も豊かに豊かにありますように。アーメン。アーメン。よくいらっしゃいました。どうぞ互いに挨拶を交わせと書いてありますので挨拶を交わしてお伝えください。今日は初めてですね僕とめぐみさんにも総額をしていただきましたがなんと来月ですねアメリカの方にお帰りになってしまって残念ですが今日はありがとうございました。どうもご苦労様でした。ありがとうございました。